最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッキー人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
77キロ応援師です。
お、減った？
いや、まあ現状維持ですね。
現状維持、
いい感じに維持してます。
なるほど。
はい、
まあ、そこからあと一歩が、
いやーね、なんかが必要なんでしょうね。やっぱファスティングかな。
うんね、やっぱりインプットとアウトプットだと思うのでね、ダイエットも、インプットよりアウトプットを増やせばいいのかな。
インプットよりもアウトプットを減らす、そういうことですね。はい。
でもね、体質とかによって、油が原因の人と、炭水化物が原因の人と、タンパク質が原因の人といろいろあるようなのでね。
はいはいはいはい。そういうのもなんか最近ありますよね。なんか遺伝子検査みたいなやつ。
あ、そうそうそう、遺伝子検査。
はいはい、
なんか私はやってないんですけど、私の周りでやってる人が結構いてですね。今まではね、10羽人からげに、こういう食べ物は人間にとってはこうですよみたいな知識で、健康管理していた人たちが、私はなんか納豆食べたらダメだったみたいですみたいなね。
はいはいはいはいはい。
それぞれやっぱり違うみたいですね。
でもやっぱなんかありますよね。なんか得意そう、得意不得意とか。俺赤ワインとか結構苦手なんですよね。
ああ、わかるわかる。私は白ワインがなんかダメで。
そうなんだ。
そう。白ワイン飲むとね、途端に頭が痛くなるんですよね。他の数お酒は全部平気なんだけれども。あとなんかやっぱり食が進まないっていうのは、自分の体にね、合ってないみたいですね。
なるほどね。いや、面白いですね。体って不思議ですねっていうところからの今日の話ができればと思うんですが。
はい。今日は、脳の話をね、ちょっと最近していなかったので、脳の話をしようかなと思うんですけれども。
みんなが大好き。脳の話。はい。
そうですね。脳を鍛えてる、鍛えてないっていうことで。
いやー、鍛えてはないんじゃないですか。まあなんか、いわゆる脳トレみたいなのって、なんか一回ブームでしたよね。脳トレブームみたいな。
ブームありましたよね。
はい。で、なんか結構その、私自身のやつはもちろんそうかもしれないけど、なんか子供の教育とかでもなんか脳トレみたいなことって、なんかしたいな願望ってあって。なんかどうせゲームするんだったらなんかチーク的なゲームやった方がいいよねみたいな感じとか、なんか結構スマホアプリとかでゲームさせてとか言われるんですけど、その時になんかしれっと脳トレ的なゲームさせたりとかしているんですけど。
なるほどなるほど。脳の解明って最近ね、結構急速に、進んでいるんですけれども、今までは大人になったら脳の神経細胞の数って変わらないって思われてたんですよね。だけど神経回路は新しくつながると、そのように、研究の結果で言われていたんですけれども、
はい、
最近は脳細胞の数自体も、増えるっていうことを言ってる人たちが出てきてるんですよね。
じゃあみんなってことですか？
人間が。で、脳ってシナプスって聞いたことありますかね？
ああ、なんかあります。シナプス。
細胞と細胞をつなぐ接続部のことをシナプスって言うんですけれども、うん、それが実際に人間ってピークに達するのが、1歳2歳の頃と言われていて、うん、成人の平均より5割ほど多い、
1.5
割ですよね。うん、でそれが出身期になるくらいまでの間に、いらないものをこう切っていくっていう過程を経て、うん、自分にいるものを残していらない、シナプスを捨てていくっていうことですね。
うん
うん、それをしていくらしいんですけれども、この、使うか使わないか、必要なのか必要じゃないのかっていう判断を、その1歳2歳の頃までにして、で、決めていくっていうことなので、そのくらいまでにこれ必要だよっていうことを入れておくと、カットしないそうなんですよね。
はいはいはい。
うん、で最近YouTube とかで、私も見たんですけど、うん、2歳ぐらいのすごく小さい子が、8カ国を喋るとか、8カ国の、お姉さんが、綺麗なお姉さんが出てきて、会場のね、舞台の上に。で、2歳半ぐらいの子が、順番にこう中国語でお名前何とか、どこから来たのとか、次はドイツ語で、今何歳とか、何食べたのとか会話をしていくんですけども、全部の言語に全部のその言語で回答するんですよね。
やば、2歳とかってそもそも喋れましたっけ？喋れるのか。
それはちょっとお子さんの小さい時思い出していただいて。
いやでもすごいな。
母国語、一カ国語でもね、片言で喋り出すぐらいだと思うんですけれども。
うん、
なので、その喋りは、全部片言ではあるんですが、私は知らない言葉は合ってるか合ってないかわからないんですけれども、その壇上に上がった人たちは、ちゃんと答えてますねっていうことを言ってたんですよね。
うん
で、多分その子は、その8カ国語の、シナプスを、持ったまま成長すると思われる。なので、その1歳2歳、ぐらいまでの、刺激の与え方が、すごく大事ですよっていうことがあるんですけれども。
つまりもう我々はもう手遅れっていうことで、今日は大丈夫
そうなんですよ。そういうことが、まあ、1歳、2歳まで、にうんぬんかんぬんっていうことではないとしても、もう脳って、ちっちゃい頃に固まっちゃうから、大人になって何かやってもダメだよねとか、あと IQ は遺伝なので、生まれた後からは、なかなか自分の力では IQ を高めるっていうことは難しいですよ、みたいな
確かに確かに。
ね。そういう知識が結構出回っていると思うんですけども、これ結論から言うと、脳って、脳の神経って可塑性っていうのがあって、
可塑性、はい。
可塑性っていうのは、外から刺激を受けると、神経回路が新しくできたり、消えたりするんですよね。構造とかがこう常に変化しているっていうことです。で、脳の神経回路には、そういった機能があるので、これ今何歳になってもね、この可塑性っていうのあるっていうのは分かっているんですけれども、っていうことは、50になっても60になっても70になっても80になっても、そこを、連続して、定期的に、何かをやろうとすると、それに必要な、脳の神経回路というのが、新たに出来上がって、しかも太くなっていくんですよね。
じゃあ今の話で言うと、じゃあその新しい言語を習得しようみたいなこともできるということですか？
そうです、そうです。そうです。80になってね、 いろいろ始めて、ものにしたみたいな人の話も、最近ちらほら聞くと思うんですけれども、
うんうん
うん、それが、その証明なんですよね。うん、で特に学んだことと今までの記憶を統合するっていうことを、うん、海馬っていうところがやってまして、
はいはいはい、
うん、この海馬では、新しい神経細胞が生涯を通じて、生み出されるっていうことが分かってるんですね。
へ
え。うん。なので、まあ、年齢がいってる方は今までの記憶っていうのを、たくさんあると思うんですけれども、
うん、
それと新しく学んだことをこう結びつけるっていうことが生涯できる。
なるほど。
うん。で、神経細胞の数も、増えるっていうことが確認されているので、それを、まあ、うまく、活用すると、新しく、子供の頃には、全然やっていない、新しい領域のことを、学んだり、習得したりできるんですよね。
うん、なるほどね。なんか、具体的に、じゃあどうしろみたいな話ってあるんですか？
うん、これはですね、さっき言った、定期的な反復練習。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。うん。規則的に、学習を続ける。
うん、うん。
うん。で、ある一定の間隔を置いて、同じことをするとか。
うん、うん、うん。
あと、リハーサルみたいなことを、こう何回か繰り返すと、脳はそれを、あ、こういうふうにやればいいんだなっていうのを、キャッチをして、まあ、本番うまくいくみたいなこと、それは皆さん経験していると思うんですけれども、それらをすることで、海馬に、新しい、神経細胞が生まれて、新しく学んだことと、今まで持っている記憶、と統合させて、あ、こういうふうにすればいいんだなっていうことが、分かってきたり、その反復練習をすると、意志の力がそこに介在しなくても、もう、脳の方が、もう、何て言うんですかね、人間にとっては無意識な状態で、こう信号を送れるっていうことになるんですよね。
なるほど。なんか、いわゆる1万時間の法則的な、うん、なんか、とりあえずは繰り返せみたいなのが、やっぱ入り口みたいな感じなんですね、じゃあ。
うん、うん、そうですね。1万時間の法則も、はい、そうですね、そういうことから言われていると思いますね。
なるほどな、
うん。あとね、こういう結果。研究があるんですけれども、
はい、
あるグループに、この脳っていうのは、いつになっても新しいつながりを作れるんですよ、自分の能力っていうのは、いくつになっても、こう発展するんですよっていうことを、うん、教えられたグループと、
うん、
そうじゃない、グループの、うん、中学生の成績の悪い1年生を対象に、やったという実験があるんですけれども、うん、で、その、教えられた人たちの成績はその後上がっていった。
お、
うん、で、そのように教えられなかったこの成績は、それまでと同じだった。
なる
っていうね、研究があるんですけれども、
うん、
これはですね、この、脳は新しく吸収できるんだよっていうことを知るだけで、その脳の神経回路を、作るっていう、その、もう始めてるっていうことなんですよね。
なるほど。それができるんだっていうことを知るのが、じゃあもう、本当に大きいスタートの一歩みたいな感じなんですね。
そうそうそう。
うんうんうん、
自分が成績が悪いのは、もう遺伝のせいだとか、
うん、
もうこれは、自分はもうこの能力なので、自分は頭が悪いんだっていうふうに、捉えてしまっていると、自分の、能力として捉えてしまうんですよね。
確かに、確かに。
そうすると、 学びを続けても自分の能力がもともと低いからダメだよねっていうふうに、脳が認識をしていると、同じ練習をその後で、しても、その効果が見られないっていうことなんですよね。
確かもったいないよね、同じことするとしてもってことですね。
あ、そうそうそう、もったいないんですよ。でこれ研究した人は心理学者なんですけれども、その方がですね、仮説で立てたことは、成果を目標にする人と、学ぶことを目標にする人、ここに違いがあるんじゃないかなということで、仮説を立てて、また研究をしたところ、成果を目標にする人は、発展が、遅い。
へえ、そうなんだ。
で、学ぶこと自体を目標にしてる人は、成長が早いっていうことを、まあ、結論から見るとそうなんですよね。で、なぜかというと、自分の能力を、成果を目標にする人というのは、自分の能力を証明しようとする。
うん、なるほど。今こんなこと、ああ、なるほどね。俺こんなことできる人なんだぞ、みたいなね。
あ、そうそうそう。なので、もしいつかどこかで、あ、これできない人なんだなって思ったら、さっきの話と同じで、自分の能力はここまでなんだなっていうことで、その後に、続けて、やっていくとしても、もう諦めてしまっているので、無意識の領域で。無意識の領域で自分の潜在的に持つ能力を、制限してしまうんですよね。
なるほど。そう、成果できる、成果出せなかったらできない人みたいな感じになっちゃうとですもんね。
あ、そうそうそう。それに比べて、自分が学ぶこと、新たに吸収すること、成果ではなくて、を目標にする人は、吸収するっていうことは、もうできるよねっていうことが分かっているので、まあ、どんどん進むっていうことなんですよね。なので、同じことを、まあ、繰り返し、行動としては、繰り返しやったり、練習したり、習慣化したりっていうことをやっていても、その心の中で、どういうふうに、どこを目標にして、どのようにその学ぶっていうことを捉えているかっていうことで、成果が変わっちゃうっていうことなんですよね。
なるほどな。いや、でもこれ皆さん、だから、いいこと聞きましたね。これを、知ってるか知らないかで成果が変わってくるということだと思うんで。
そうそう。そうなんですよ。で、脳って、素晴らしい働きがあって、その反復練習をすると、脳は、これってこの人にとって大事だなっていう、認識をして、神経細胞と神経細胞をこうつなげている、まあ、線路みたいなものですね。1個の細胞から1個の細胞までこう手が伸びていくみたいに、線路を掘って次の、伝達する細胞はこの細胞だねっていうところまで行って、でその細胞に、シナプスっていうものでペコってついて、伝達が、情報が伝達されるわけなんですけども。その、二つの細胞を結ぶ線ですね。神経の周りに、髄鞘っていうですね、白い、なんて言ったらいいんでしょうね。ちょっと絵を描けないので説明しづらいんですけども、細いワイヤーの線の周りに、白い布団を巻きつけたみたいな。
はいはいはい。
そういうイメージをしていただきたいんですけれども、その白い布団みたいなものが、たくさん情報が伝達されると、脳は効率性を重んじるので、その布団を巻きつけて、その、ごめんなさい、情報っていうのは電気信号なので、で、その布団は電気を通さない絶縁体なんですね。
はいはいはい。
なのでそれが巻きついてるところは飛ばしていくんですよ。
なるほどね。
なので、鈍行と、新幹線みたいな感じですね。その布団が巻きついてるところをすっ飛ばしていくので情報伝達が早くなるんですよ。でもっともっと繰り返し出てくると、情報が来るとその布団が長くなって、太くなるんですよね。そうするとどんどんどんどんその上達、伝達が早くなっていくんですよね。でそれは、反復練習をするか、あるいは自分にとってこれは価値があるなっていうふうに、脳の別の部分が判断をすると、そこの、その価値があると感じたことをするための、軸索っていうんですけども、その線路のことですね。線路の上についているその布団が、長く大きくなるっていうことなんですよね。
なんか算数とかのイメージをしたんですけど、わかんないけど、1たす1とか5たす5とか、指数えなくてもすぐパッと答え出るよねみたいな。
あ、そうそうそう、そういうことですね。
そういうことですよね。なんかそういう、
そういうことです。
ジャンルをどうやって広げていくかというか。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。
そうそう。例えばピアノ弾く人とかは、次とだっけ、そだっけとかって考えてないですよね。もう最初は譜面見るけど、そのうち、たくさん練習したら、皆さんね、譜面なんか見なくて、どんどん弾いてますよね。
確かに。むしろ譜面見ながら弾くっていうのは、その手元見ないで弾けるっていうのもすごいですよね。だから、
そうですね。それだんだん最初は手元見て、あ、これがドですね、それがソですねってやってたのを、手元見なくても、この位置関係が分かるようになって、最初は譜面を見て、譜面見ながら、あ、こういう曲ですねっていう風になって、それが譜面見なくても、もう考えなくても弓が勝手に動くみたいな、状態になる。この過程で、その随章化、ミエリン化って言うんですけども、そのピアノを弾くということに必要な神経回路で、それが起こってるんですね。
わかります。
これが脳を鍛えるっていうことなんですよ。
なるほど。いや、俺鍛えてない気がすんな。鍛えてない。
諦めちゃってると、さっきの話に戻りますけれども、今更大人になってからやっても、ものにはできないよねと思っていると、やっても効果がないので成果が出ないので、ますます、あ、やっぱり大人になってからやってもダメなんだねっていう証明ができたみたいな感じに思ってしまって、ますますやらなくなるんですよね。
なるほどな。いや、ついついそうなりがちですよね。
これ一個でも大人になってから何か上達した、経験をすると、さっきの話と同じで、脳の中に、あ、大人になってからも、上達するんだなっていう、自分の能力じゃないんだな、練習してなかっただけなんだなっていうことで、どんどんと練習を、他のものでも、練習をするようになって、どんどんと習得していくっていうことなんですよね。
なるほどな。
い
や、なんかそれこそ私の場合だったら、例えばこうファシリテーションみたいなやつとか、そういうの多分好きだし、なんか前多分やり続けてたからこそ多分得意になって、それこそどんどん上達してみたいな話にはなってんじゃないかなとは思うんですけど、多分一方で、なんかこれは俺苦手なことなんだみたいな感じで決めつけちゃってるものも多分たくさんあるんだろうなっていう気がしていて、だからもう苦手だからもうやんなくていいよねみたいな、もう上達させる気すらないみたいな感じのものが、もしかしたらまだまだ実はやればできるみたいなのもあるかもしれないってことですもんね。
そうですね、その通りです。
なるほど。
最初から自分が、これは遺伝的なもので、最初にやった時にうまくできると、うん、やっぱりうまくできたら嬉しいので、それ好きになるんですよね。うん。そうしたら嬉しいからもっとやるっていうのが、おっしゃるように、反復練習になって、ますますそのミエリン化っていうのが起こって、ますますうまくなっていくっていうね、好循環になってるんですよね。
うんうんうん。
で、最初にやった時に、あ、これ下手だなって思ってしまうと、
うん、
その、これもう自分は下手なんだからやっても無駄だなとか、
うん、
練習しても、上手にならないなって思い込んでしまうと、
うんうんうん、
本当は、脳の機能としては、うん、こっち側だけ上手で、こっち側だけそのミエリン化が起こって、こっち側だけ起こらないってことはないので、
うん、
平等なはずなんですよね。
なるほどね。
ですけれども、思い込みで、もともとこっちが上手、もともとこっち下手くそと思っていると、
うん、
その後の反復練習の数が自然に放っておくと、上手にできたものは自然に多くなるけど、そうじゃないものは回避していくので、それでますます、自分の中で上手なものと下手なものが、分かれていくっていうことになるんですよね。
なるほどな。いや、まあ、あるあるですよね。なるほど。
そうなんですよ。なのでね、どんな状況であっても、何歳であっても、これなんか習得してみたいなって、思ったら、今の、脳の仕組みをね、ちょっと理解していただくと、いくつになっても、脳の中の神経回路っていうのは、こう発達するんだなっていうことを理解しておけば、やったらやっただけ、増えるっていうことですよね。
うん。いや、だから本当やってみようかなって思って、やってみたいなって思えるものとか、これ身につけた方がいいなって、挑戦してみた方がいいですよね、したらね。なんか。
うんうん。
それこそ。
そうですね。
そう。今俺パッと思いついたのはプログラミング系とかパソコン系の話とかってなんかわかんないもの、うん、あ、まあ私パソコン苦手だからみたいな感じでシャットダウンしてる人って多いんじゃないかなっていう気がしていて、
ああそうですよね、うん、
そういうのってでもわかんないけど一回頑張ればその後ずっと使えるから、
うん、
なんかすごいいいとかそういうのもありそうですよね。英語とかもそうかもしれないし、
うん、うん、そうですね。最初の段階では多分楽しくないのがやめちゃう原因だと思うんですけど、
うんうんうん
うん、パソコンでも、まあ、ピアノをさっきね、例に挙げましたけど、最初は譜面見て、譜面のこれってドっていう音かって言って、ピアノのドはどこだっけって言って、あ、これだみたいにね、
うん、
ポツポツから始めるじゃないですか。その段階だとね、曲をこう楽しむみたいなことはまだ全然できないですよね。
確かに。確かに。
楽しくないから、その段階を、まあ、クリアする人が少ないんだと思うんですよね。
うんうんうん、
でそれもさっき言った、成果を目標にしてるっていう人だと途中でやめがちなんですよ。
うんうんうん、
うん、あんな風にピアノ弾けるようになりたいなと思って始めて、でも今の自分、現状は、ポツポツしか弾けないと。いつになったらあんな風に弾けるようになるのかなっていうね、その成果を見ちゃってると、進めるの嫌になっちゃうんですよね。だけど、自分が、学習したこと、学習できることに焦点を当てると、まあ、昨日はポツポツだったけど、今日はポツポツポツぐらいになったなとか、
うん
うん、あ、まあ、昨日より進んでるじゃんっていうことに焦点を当てると、うん、それが楽しみになっていくので、どんどんと進めるんですよね。
なるほどな。いや、
うん、
すごいいい話でした今日は。
なん
か、
うん、
みんなの可能性が広がるんじゃないかなと思って。
うん、そうですね。
うん、
で、それが、無意識の状態でできるようになると、今度また脳の使う部分が変わってくるので、
うん、うん、
うん。そこまでいったら、もうそれ、プロと同じっていうことなんですよね。
うん、うん。
うん、あ、こういうふうに、これはどうだな、これはそうだなって思わなくてでも、もう、ピアノの前に座ったら手がタラタラタラって動くっていうのは、こうやって、 引こうかなって、思っている時と、この無意識に、もう体の部位が動いてるっていう時と、また脳の使う部分が違ってくるので、そうなったら、もう楽しめるっていうことですよね。で、それ、誰でもなれる。脳の機能はみんな同じなので。そうそうそう。うん。なので、習慣化っていうのは大事だっていうことでもあるんですよね。
なるほどね。
うん。
すごい。
はい。
みんなにとって必要な話だったんじゃないかなと思いますね、これは。
そうですね。不動は鍛えられるということで。
うんうんうん、
鍛えるっていうとね、ちょっとなんか違うと思うんですけど。あ、そう。これ、一つ最後にお伝えしたいのが、脳は筋肉と違うので、そのことをする脳の神経回路は、そのことをする神経回路としてしか作用しないんですよ。
おお、なるほど。
うん。なので、ピアノを弾くために、培った神経回路を、違うことをするときに使えるかというと使えないんですね。
はいはいはい。
うん。筋肉の場合は、何でしょうね。ふくらはぎを鍛えたら、走るのにも使えるし、ボクシングする時にも鍛えたものっていうのは使えるみたいな、あると思うんですけど、
ピアノはピアノ。
脳の場合は、そうです、そうです。その専門性のところは、その専門性のところでしか発揮しないので、まあ、そのピアノをやっている人が、次にフルートをやるってなったら、そのさっき言った会話で、今まで習ったピアノを弾くための、情報と、フルートを弾くための情報と、つなげるっていうことができるので、全然やってない人よりはフルートも上達早いと思うんですけれども、うん、それは、今までのものと新しいものをつなげたっていうことであって、ピアノを弾くための神経回路を、そのままフルート弾くときに、使えるってわけじゃないんですよね。うん。それはありますけれども、ですけど、一つの領域でそれの、反復的な練習をすることで、それ、専用の脳の回路は、できていくっていうことなのでね。
いや、いいですね。すごい。
はい。
夢がある話。面白い話でした。
そうですね。うん、そうです、そうです。リタイアした後とか仕事人間だったので、趣味もないしとか言ってる方も、たくさんいらっしゃると思うんですけども。
はいはいはい。
全然ね、人生100年ですから、65とかから始めてもね、その後ずっとやっていたら、30歳、ごめんなさい、30年やっても90歳ですからね。
うん、
うん。あ、そうそう、89歳の、女性が、どこかの YouTube で、言っていたんですけれども、ボディービルの大会に出てるね、世界的な有名な、80歳代の女性がいるんですが、
はい、
その方が、60代で始めたっていうことで、60の時に始めてよかったっていうね、こと言ってましたですね。
なるほどな。
うん。はい。
いつからでも始めれるということで。なんか今、100チャレジャーニーっていうのを作ってるんですけど、その手帳。
はいはい。
はい、まさにでも、この概念とかなんか入れ込めないかなって、ちょっと今妄想してました。でもやっぱその、100日挑戦、最初の3日ですぐ結果に諦めちゃうんじゃなくて、うん、やっぱその自分の成長に気づけたりとか、自分の変化を実感できるっていうのはすごい大事ですよね。
うん、うん、うん。そうですね。本当に変化に、神経を注いでいると、本当にね、自分の、毎日の変化と、まあ成長ですよね、
うんうん。
すごく感じられるんですよね。そうすると、毎日楽しくね、過ごせますよね。
うん、大事。
うん。で、今ので思いましたけど、 やすしさんは、何かを聞くと、自分だったらどうかなって、思う神経回路が発達してますよね。
おー、自分のことしか考えてないですからね。
やすしすごい大事だと私思ってるんですけども、知識が知識で終わらないんですよ。
あ、なるほどね。確か。
うん、たくさんのことをね、学んで、ノートがたくさんになった、なんだけれども、行動は変わらないので、人生は変わらないっていう人はたくさんいらっしゃるんですが、
確かに、確かに。
うん、学んだことを全部自分ごとにして、何かしらでそれを一部でも取り入れようとしていくんですよね、やすさん。
うん
うんうん、だから聞けば聞くほど、学べば学ぶほど、やすしさんの行動って変わってるんですよね。
確かに。それめちゃくちゃあるかもしれないな。
うん。それがね、本当に昨日の自分と今日の自分をね、変えていくポイントですよね。
だっていろんな人と話せば話すほど、アイディアが出まくりますもんだから、
うん。うん。そうですよね。
それ脳の使い方ってことなんですか？今の話で言うと。
そうそうそう。その神経回路が、これまでの人生の、どこかで、それに、火がついて、どんどんそこを発達させてきたっていうことなんですよね。
なるほど。確かに。言われてみると。
うん。一番最初にどこかで成功体験をして、それでそこを発達させてきたと思うんですけども。
はいはいはいはい。
うん。聞いたことを、あ、そうなんだ、やってみようっていうふうに、思った成功体験ですね。
うん、
うん、でももともとそのように、ほっといてもどんどん行く方向と、やっぱりやすしさんの中でも、こっちはもう自分は全然ダメって言って、シャットアウトしちゃってる、ものとかあると思うので、
うん
うん、今神経回路が発達してるなっていうものと、これから発達させていけるぞっていうのをね、両方に意識しておくといいですよね。
いいですね。そうですね、うん、どんどんガイガイ行くところと、なんか新しいことにやっぱチャレンジするっても大事だと思うんで、
うんうん、
なんかしら考えてみたいなと思います。
はい、うん、はい、ありがとうございます。
はい
はい、ではこういった脳の話ですね、実はあんまり、していないんですけれども、私の方で主催してます人生デザイン構築学校ですね、こういった脳の、機能を踏まえての人生設計をする学校なんですよね。うん、で、資産形成とキャリア形成っていう、二軸で回していくんですけれども、特に、この脳の機能を踏まえての、カリキュラムになっているので、まあ、資産形成ですね、特に重要なんですが、その辺のね、まあ、基本的なお話ですね、さっきちらっとした軸索の話とかミエリン化の話とかですね、これをパワーポイントを使って、説明もしていますので、この1日体験入門講座ですね、これこの放送が、皆さんのお手元に届く時には、もう一般募集を、始めているかと思いますので、またリンク貼っておきますので、10月ですね、何回かありますから、来て、学んでいただければと思います。
はい、ぜひともです。皆さん、
はい、
参加ください。
はい、ありがとうございます、じゃあ今日はこの辺で終わりで大丈夫ですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。皆さん良い週末を。はい、ありがとうございます。
人生デザイン構築学校では通年募集を開始しました。1日入門講座&説明会、こちらにご参加いただくと、学校でどのような授業を受けることができるのか、体験をすることができます。そしてカリキュラムはどのようなものなのか、中に入っている方はどのような人がいるのか、さらに卒業後の人生はどのような人生が待っているのか、そういったことを体験学習、そして説明を聞いていただくことができます。
毎月2回ないし3回開催しますので、これまで半年または1年待っていただいていた方もぜひ直近の入門講座&説明会にご参加いただければと思います。特典もご用意しています。こちらで皆さんとお会いできることを楽しみにしております。